今日の読んでいただいた39節のところに、このことをわきまえていなさいと、家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろうと、あなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからであると記されています。でここでイエスは私たちに、あなた方も用意していなさいと語られるわけです。一体何を用意するのか。でこの例えでは、泥棒に押し入られないようにということですけれども、これが一体何を意味するのかということになります。で私たちは普段、将来に対してというか、先を考えて、いろんなことを備える、そういうことをするわけです。先のことはあまり予測できないとしてもですよ、何が起こってもいいように、あるいは不測の事態に備えて、できる限りの準備を、備えをするのが私たちだと思うんです。備えあれば憂いなしという、そういうことわざがあるように、私たちはさまざまな備えをいたします。でそのような、人間の心理っていうか、思い、それを利用してか、世の中には、実にいろんな、保険というものが、あるわけです。例えば火事になってですね、建物であるとか家財道具が焼失してしまった時に備える火災保険、そういうものがありますし、自動車保険もあれば、それから親が若くして、亡くなった時にですね、家族が路頭に迷わないように生命保険に入るということもあります。あるいは子どもの教育費を確保するための学資保険というものもありますし、自らの老後に備えて入る年金というか、そういうものもそうだと思うんですね。その他、怪我に備えた障害保険であるとか、あるいは最近では幼稚園ではですね、ここ何年か前から役員の賠償責任ということで、何億円か の保険に入ることを勧められて、そういうものも責任賠償保険というふうなものもこのところ、新しく、出てきた保険であるわけです。で、大学入学であるとか就職であるとかですよ、あるいは老後であるとか、自分の最後の時、葬儀の時のためであるとかですね、私たちはそういうふうに人生の節目節目で、そういう時を考えて、ある程度の計画性を持ってというか、必要な備えをそれぞれが成しているというふうに言うことができるのではないかと思います。で、その意味では私たちは賢いというか、ちゃっかりしているというか、極めて賢明であり、そういう備えを成していると思うんですね。でそして、そういう備えを、できないケースもありますけれども、そういう場合には何か大丈夫だろうか、そういう不安であったり焦りを覚えたりする、そういうこともまたあるだろうと思うんです。で今日の箇所は、そのような私たちに対してですよ、確かに自分の生活のための備え、それは大事かもしれないんだけれども、では最も大切な備えに対して、あなた方は無知になっていないかどうか、そういう備えを確かにしているだろうか、でそういうことを問いかけているように思うのです。すなわち、 この世の備えよりももっと優先すべき備えというものがあるのではないか、でそういうことを問いかけていると思うのです。前に学んだこの12章の21節に、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだという言葉がありました。神の前に豊かになる、すなわち誠の命を得るための備え、それが最も大事なのだというわけです。これだけいろいろなことに懸命に備えている人がですよ、最も重要な備えをしていないというのが、世の人々のというか、あるいは私たちの現状なのかもしれません。でイエスはそのことを今日の例えによって、示そうとしていらっしゃると思うのです。36節に、主人が根源から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい、というふうにあります。これは、イエスが語られた例えですけれども、マタイによる福音書の25章では別の例えとして、同じような内容がこう伝えられているわけです。でそしてそちらの例えの方が、おそらく皆さんよく知っていると思うんです。それは10人の乙女が灯火を持って花婿が来るのを待っているという話です。クリスマスの時なんかにもよく読まれる。で、その10人の乙女がいるわけですが、そのうちの5人の乙女は愚かで、灯火は持っていたんだけれども油を十分に用意していなかったというわけです。そして他の賢い5人の乙女は、灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。で、そしていざ真夜中に花婿が到着する、そういう知らせを受け、慌てて、灯火をこう整えようとするわけですけれども、愚かな5人の乙女の方はもう油が切れてしまっていた。油がなくなって店に買いに走っているうちに花婿が到着し、家の戸が閉められてしまった。そして家の中に入れてもらうことができなかったっていう、そういう例えです。で、そしてその例えの最後はですね、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからというふうに結ばれております。でこの場合の花婿っていうのは、これは言うまでもなく再臨のイエス・キリストのことであるわけです。初期のキリスト教会においては、この十字架に死に復活されて、その後天に昇っていかれたイエス・キリストが近い将来再びこの地上においでになるというですね、そういう再臨の信仰っていうものを強く持っていたわけです。イエスは復活された後、40日間にわたって弟子たちと共に過ごされた。そういうことが聖書に記されているわけですね。そしてその後天に上げられていく。で、その様子を未練を持って見つめていた弟子たちに対して、天の使いがですね、ガリラヤの人たち、なぜあなた方は天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるというふうに言われるわけですね。これは使徒言行録の1章の11節の言葉であります。そこにあったように、イエス・キリストがまたおいでになる、 で、初代教会の人たちはその言葉を文字通り受け取り、そのイエス・キリストの再臨っていうものがこの近い将来起こることというか、あるいは間近に迫っていることとして彼らは信じたわけであります。で、この聖書が書かれた時代、特に新約が書かれた時代、すなわちこの一番最初に書かれたのが福音書ではなくてパウロの書いた手紙になるわけですが、それがだいたい紀元50年代ですね。イエスの死後二十数年ぐらい経った時に、最初の新約の文書が書かれていくわけですが、このマタイ福音書であるとかルカ福音書が書かれたのはそれよりもさらに後の時代で、紀元80年代と考えていいわけです。で、もうでそういう、こう時代の中でこの再臨に対する期待っていうかですね、その人々の思いっていうものが強まったり弱まったりする時期っていうのは当然あったわけです。激しい迫害にさらされている時にはすぐに再臨のキリストが来られるのだ、でそういう期待感であるとか緊張感というものがキリスト者の中にあったわけです。でそれが最も強く出ているのがこの新約聖書の中でも一番最初に書かれたパウロの書いた手紙ですね。テサロニケの信徒への手紙で、それからさらに、かなり後の時代になりますけれども、ヨハネの黙示録なんかの時代にもやっぱりそういう再臨信仰っていうのが強く現れたわけです。で、一方でその牧会書簡というふうに言われるテモテへの手紙などではですよ、その時代っていうのはあまり再臨っていうことが意識されておらず、このそういうこともあってですね、その手紙の内容としてはこう教会の制度を整えていくっていうか、そこにこう重きが置かれる内容になっているわけですね。再臨、イエス・キリストの再臨がそんなに人々に意識されていない、それゆえに教会の中をきちっと整えていく、それに備えていくっていう、そういう文章がとしてこう書かれているというふうに言えるわけであります。でけれども、このキリスト再臨の信仰っていうのはこれはなくなったわけではなくて、キリスト教の歴史においてずっとそれはあるわけです。現在でもそうであります。ですから日本キリスト教団の信仰告白においてもですね、今私たちの教会はこのコロナと同時にこの信仰告白の最初の部分を朗読しなくなりましたけれども、その信仰告白のところはですね、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望むというふうにこう告白されているわけですね。で、教会は主の再臨への備えを希望を持ってなす、そういう団体であると、そういうふうにこう言えるわけです。ただしその再臨がいつ起きるのかは私たちにはわからない、知るところではないのです。キリスト教の歴史において何年何月何日に世の終わりが来るっていうふうな予言が確かに幾度となくされてきたわけですね。そしてその多くは新約の一番後ろにあるヨハネ黙示録のいろんなこう数というか数字を こう解釈してというか計算して、世の終わりがいついつだからその時に備えてどこどこに集まらなければ大変なことになるというふうな、まあ、恐怖を煽りですよ、現実逃避をし、まあ、大きな社会問題というか、そういうことをこう引き起こすことになった、そういう歴史もこうあるわけであります。あるいは数名のというか数名の女性がですね、家を訪問している光景を皆さん体験したりご覧になったことがあると思いますが、物見の塔、エホバの証人ですね、それもまたすぐ世の終わりが来るということを、言い回るわけですね。でそういう、こう宗教団体っていうのはいわゆる正当なキリスト教というふうに、私たちは認めていないわけです。でかつてですね、1914年に、この団体は世の終わりが来るというふうに言ったわけです。1914年ですからちょうど110年になるわけですが、今世界は確かに終わりに向かっているのではないか、そう思わされるような争いがこうあちこちにあるわけです。イスラエルと今イランの緊張がまた昨日今日と激しくなってきている。どうなるんだろうかと私たちは思うわけですね。で、この1914年に世の終わりが来るといったこの物見の塔でありますけれども、その年っていうのはご承知のように第一次世界大戦が始まった年にあたるわけであります。ですから実は自分たちが主張したのはそのことだったのだというふうにこの言ってですね、勢力を維持し、今日に至っていると、そういうふうに言うことができるわけです。それから今問題になっている統一教会では、ムン・ソンミョンがですね、再臨のメシアだと、そういうふうにずっと主張し続けてきたわけです。で彼はもう死んでしまったわけですね。そしてその家族というか兄弟がこういろいろ分かれて、いろんな内輪もめというか問題をこう引き起こしている、そういうことがこうあるわけですけれども、いずれにしてもとんでもない冒涜だと思うんですね。自分が再臨のメシアだ、再臨のキリストだというふうに主張する。しかも日本ではですよ、この再臨のメシアキリストだというふうに称する男のためにありとあらゆる手段を使ってお金を集めですよ、それを韓国にこう送金してきた。でそういう、インチキな再臨のキリストであるとか、でたらめな終末予言というものが歴史において繰り返されてきた。で聖書においてですね、この再臨のキリストがおいでになる、そして神の国が完成する、御国が来る、このことは確かに、今までいろんなこの偽宗教がいろんなことを言ってきましたけれども、確かに再臨のキリストがおいでになるということは聖書の中に約束されていることであるわけであります。でそこで私たちにとって、この教会にとって大切なのは、いつ再臨のキリストが来られてもよいように備えをするということであるわけですね。十人の乙女の例えでは、常に灯火、明かりの油を用意していく、置くということでありました。 で今日のテキストの37節では主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだと言われています。でまた後半の42節43節では主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか、主人が帰ってきた時言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いであるというふうに言われています。イエスはあの三条の説教でですね、心の貧しい人々は幸いであるとか、あるいは心の清い人々は幸いであるとか、憐れみ深い人々は幸いであるということをおっしゃいました。で同じようにここでは主が来られる時の備えをしている人たちは幸いであるというふうに言われているのだと思います。では一体主への備えとは何なのか。それはキリストが来られた時にはいつでも開けられるように用意をしておくということであるわけです。でここではです、目を覚ましていることが大事だというふうに受け止められますけれども、しかしじゃあ私たちがずっと本当に眠らずに目を覚ましていることができるのかっていうと、それはもう無理なわけです。で先ほど あのマタイ福音書25章のですね、あの10人の乙女の例えをよく読んでいただければ分かりますけれども、この愚かな乙女も賢い乙女も共に眠ってしまったんですね。賢い乙女寝なかったわけじゃないんです。でただこの賢い5人の乙女は油を用意して眠っていたということであります。でそこに愚かな乙女と賢い乙女との違いがある。私たちも寝ないで目を覚まし続けていることはできないわけです。体が持たないわけですね。我慢して徹夜すると頭がぼーっとして肝心な時に体が動かないとか睡魔に襲われて眠りこけてしまうということがあるわけです。ですからこの長期戦に備えてというか、それも視野に入れつつ疲れすぎないように必要な備えをして待つということが私たちにとって大事なことなのだろうと思うのです。で今日のテキストの後半の部分で41節からですね、そこでペトロが主よこの例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですかっていうふうなこういう問いを受けて、イエスが後半の部分でこう上に立つものがいかにあるべきかということをこう述べられているわけですね。上に立つ管理人というふうに言えますけど、それは実は一番上なのではなくて、その上には本当の主人がいるんだ。つまりその本当の主人っていうのは神様のことですね。神様がおられて、その本当の主人である神様から一時的に私たちは大事なものを預かって管理する、そういう責任が与えられているっていうふうなことが示されているわけであります。で今日このあと先に選ばれた役員の方々と、それから教会学校教師の任職式、就任式をこの礼拝の中で執り行うわけですけれども、まさにこの41節以下ですね、上に立つものというか役員としての 務めとしても受け止めることができるでしょうし、この任職式の中でですね、そうした新しい役員に聖霊が本当に豊かに注がれて、信仰においてもまた徳においてもですよ、全会員を導くに足る力がそれぞれに与えられるように、そしてどんな時も主の教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストが来られる時、そのイエス・キリストから忠実な良いしもべだ、よくやったとの、そういう祝福を受けるものとなるように、この式の中で共に祈りを合わせるわけであります。主が私たちに何を望んでいらっしゃるのか、その主の御業のために、また御旨の実現のために、私たちはそれぞれが召されているものであるということを、今日ご一緒に覚えたいというふうに思っています。最後にこのヨハネの黙示録の3章の20節の有名な言葉ですね、この後歌う賛美歌の歌詞にもなっていますけれども、新約の457ページでありますが、ヨハネの黙示録3章の20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとあります。今日の箇所は主への備えをせよということですけれども、そこには当然二重の意味があるわけですね。一つはこの世の終わり、すなわち終末ということ。それともう一つは私たちの人生の終わりということであります。キリストが来られた時にいつでも戸を開ける用意をしておく。これは信仰以外にはないと思います。常に変わらない信仰っていうものが大事であります。そのためにはやはり私たちは今年度も励んで礼拝に出席するものでありたいし、礼拝を大切にすること以外にないと思うんですね。そして主が来られた時に忠実なしもべを幸いだと、そういう祝福を一人一人が受けるものでありたいというふうに願います。